今日は創世記の12章からご一緒に読みたいと思います。創世記は全部で50章ありますけれども、12章から後半に入ると言われるわけなんですね。1章から11章までは万物の起源が書かれていました。天地創造、アダムとエヴァ、カインとアベル、ノアの洪水、それからバベルの塔が語られていましたけれども、12章から最後の50章までは族長時代と呼ばれます。アブラハム、イサク、ヤコブ、そしてヨセフの物語で締めくくられるわけなんですけれども、筆頭がアブラハム。アブラハムという名前を聞くと皆さんどういうイメージを思い浮かべるでしょうか。まあ、いろいろなことが思い浮かぶと思いますけれども、信仰の父と呼ばれますね。ただ私はこの12章の冒頭を読むと、アブラハム出遅れ者という印象がするんですよ。というのはですね、神様の招きの声を聞いたのがようやく75歳になってからです。それから約束の子イサクが与えられたのは何歳でしたか？100歳ですよ。まあ創世記の人物というのは、ね、単純に現代の私たちと比べることはできないと思うんですけれども、75歳、日本では後期高齢者と呼ばれる年齢です。私も徐々に近づいて生きている恐ろしい言葉ですけれども、75歳100歳、そういう意味でアブラハムはいろいろな点で出遅れ者だったということができると思うんですね。人生をいつも順風満帆で送ることができる人はごくごく稀です。他人の目にはどう映ろうとも、自分を出遅れ者と感じている人は結構多いのではないでしょうか。でもアブラハムを見ると私たちは勇気を得ることができると思うんです。神様は出遅れ者をも愛し祝福し生かしてくださる方であっていうことをですね、ご一緒に見たいと思うんですね。さて、アブラハムは信仰の父と呼ばれていますし、ユダヤ人も私たちの先祖はアブラハムだというふうに言うのを常としていました。で、そういう人に対してですね、バプテスマのヨハネはこんなふうに言ったことがあります。だから悔い改めにふさわしい実を結べ、自分たちの父にはアブラハムがあるなどと心の中で思っても見るな。お前たちに言っておく、神はこれらの石ころからでもアブラハムの子を起こすことができるのだと言っています。どこにもアブラハムの子孫はいるんだということをですね、神様は起こすことができるんだというふうに言って、ユダヤ人たちに悔い改めを迫ったわけなんですよね。ただバプテスマのヨハネだけではないんです。神様はどうですか？断るごとに、私はアブラハム、イサク、ヤコブの神であると名乗られるほどの人物であるわけなんです。そして聖書を数えてみますと、アブラハムという名前は250回以上出てくるんですよ。そして出てくるたびにアブラハムをけなす言葉はないんです。称賛する言葉が必ず伴うわけなんですよね。このアブラハムは最初の名をアブラムと言いました。その意味が父の誉れ、父の自慢、自慢の息子だったということがわかるわけなんですけれども、やがて神様からアブラハムという名前を、新しい名前をもらいます。無数の人々の父という意味に変わる新しい名前をやがていただくわけなんですけれども、このアブラムへの証明が12章の冒頭に書かれているわけです。証明というのは漢字で何と書きますか？メス、命ですね。命をメスとなると、これは死ぬことになりますので、命をメスじゃなくて命に召すわけです。アブラハムへの神様の言葉は誠の命に召すという証明の言葉であったわけですね。祝福された人生への招きということができます。 私たちは証明が与えられるというと、牧師とか伝道者、宣教師とかですね、そういう意味合いで使うことがありますけれども、それでは皆さんにお聞きします。アブラムは何の証明を受けたんでしょうか。預言者ですか。預言者。祭司ですか。伝道者。違いますね。どれでもないんですよ。聖書には何と書いてありましたか。神様はこう言ったんです。私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大きくしよう。あなたは祝福のもといとなるであろう。祝福のもとい。祝福のもといとして、神様はアブラムを召しているということなんですよ。そのようにして、祝福のもといとして神様に招かれた最初の人がアブラムだった。ということなんですね。で、この祝福のもといとなったアブラムの、じゃあ信仰はどういうものだったか、どういう信仰を持っていたから祝福を受けたんだろうか思いますよね。このことについて新約聖書はいろいろなところで言及していますけれども、例えばヘブル書の中でですね、11章は信仰列伝と呼ばれますが、アブラハムについてこのように書かれています。信仰によってアブラハムは受け継ぐべき地に出て行けとの召しを被ったとき、それに従い行く先を知らないで出て行った。ヘブル書の11章の8節の記述なんですけれども、あ、そうか、行く先を知らないで出て行った、これは信仰だ、信仰の英雄的決断だ、行き先もわからないで出ていくんだからすごいというふうに思うでしょうか。でも自分のことになりますけれども、私たちも九州から仙台に出てくるときですね、行き先がわからなかったんです。で、むしろ吉明の冒頭の言葉にお知らされたんですよ。今あなたとこのすべての民とは共に立ってこのヨルダンを渡り、私がイスラエルの人々に与える地に行きなさい。この言葉は非常に大きな励ましになりました。どこそこへ行けとは言わなかったんですね。私が与える地に行け。あっちかな、こっちかな、とかっていうふうにいろいろ探しながら行ったんです。九州鹿児島のフェリーの港を出た時ですね、そこは志布志港だったんです。志布志港だったんですけども、決して私たちの心は志布志布ではなかったんです。なんかどこだろう、どこだろうと、なんか宝探しをするような、そんなワクワクした思いだったんです。だから出発するときに、吉井牧師がですね、あなたたちは行き先を知らないで出かけるんですか、とか、アブラハムみたいですねって言われたんですが、決して渋々ではなかったんですよ。宝探し、ワクワク感。そういうことがアブラハムにもあったんではないか。そうすると、決して信仰の英雄的決断なんて、そんな大げさなものではなくて、どこかな、どこかなって、そんな思いだったかもしれないと思うんですね。さて、カナンに着いた時に、神様はここだというふうにおっしゃるわけなんですね。そのことがここに書かれているわけなんですけれども、このようにあります。7節ですね。時に主はアブラムに現れて言われた。私はあなたの子孫にこの地を与えます。アブラムは彼に現れた主のためにそこに祭壇を築いた。これがカナンの地だったんです。ここが神様が与えてくださる地だということが彼は分かったわけなんですけども、その地にまさかの飢饉が訪れるわけですね。それでアブラムの一族はエジプトに逃れるわけです。そしてこのエジプトに逃れた時、アブラハムは心に恐れを覚えたんです。その顛末については、奥さんのサライが非常に美しかったので、もしかしたらエジプトは私の妻を自分の妻にするんじゃないかというふうなことで、恐れたということが書かれていますね。もしアブラハムが75歳の時にカナンに着いたとするとですよ、妻のサライは何歳かと言いますと、創世記の17章17節に見てみますと、妻のサライは10歳年下だった。 65歳でアブラハムが恐れるほど美しかった、ちょっと現代では考えられないわけなんですけども、でもよほどの美人であったわけなんですよね。そしてこのアブラハムの恐れは杞憂ではなかったということが14節以下に述べられています。こんなふうに書かれていますね。アブラハムがエジプトに入った時、エジプト人はこの女を見て大層美しい人であるとし、またファロの高官たちも彼女を見てファロの前で褒めたので、女はファロの家に召し入れられた。ファロは彼女のゆえにアブラムを厚くもてなしたので、アブラムは多くの羊、牛、オスメスのロバ、男女の奴隷およびラクダを得たということで、むしろ彼は祝福されたわけなんですけれども、そこに神様が介入するわけです。17節からありますけれども、ところで主はアブラムの妻サライのゆえに激しい疫病をパロとその家に下された。この疫病にあってパロはアブラハムを呼ぶわけです。なぜこんなことをしたんだって言ってですね、19節、あなたはなぜ彼女は私の妹ですと言ったのですか。私は彼女を妻にしようとしていました。さあ、あなたの妻はここにいます。連れて行ってください。パロは彼のことについて人々に命じ、彼とその妻およびそのすべての持ち物を送り去らせた。ということで、ハッピーエンドになるわけですけれども、皆さん聞いてこれどう思いますか。信仰の父、アブラハムにしては、なんとも興ざめなことですよね。嘘をついたんですから。そしてこれがまかり間違うとですね、これは重婚罪になるわけです。まあ、古代では何人もの妻をめとるということは可能だったので、重婚罪という現代の犯罪は当てはまりません。ただ、これは妻に寛容させることになるわけです。そのような危険を犯してしまった。信仰の父が。ということで、非常に興ざめを覚えるわけなんですね。でもどうでしょうか。神様からアブラハムへのお咎めはなかったんです。むしろ祝福してエジプトから帰ってきたというふうなことなんですけどもね。これは何を意味するものだろうか。というと、やはり3節に書いてあった神様がした約束を神様は守っておられるということですね。あなたを祝福するものを私は祝福し、あなたを呪うものを私は呪う。地のすべての輩はあなたによって祝福される。あなたが祝福のもといとなる。あなたが祝福の源となるという、この神様の約束を主なる神は守ったんです。まあこういうエピソードがなければなというふうに思うこともあります。でも聖書は個人を英雄視しないんです。むしろ弱さ、愚かさを持ったありのままの人間を愛し、祝福する神様を描いているわけなんですね。そういう意味で旧約聖書の出遅れ者の代表者はアブラハムです。新約聖書の出遅れ者といったら誰を思い出しますか。まあいろいろな人々を思い起こすかもしれませんけれども、私は最も出遅れたのはですね、あの十字架上の強盗だと思うんです。あと、もうすぐに命がなくなる、そういう十字架上でも、こういうことがあったと、ルカは伝えているわけなんですね。十字架にかけられた犯罪人の一人が、あなたはキリストではないか、それなら自分を救い、また我々も救ってみよう、とイエスに悪行を言い続けた。もう一人はそれをたしなめていった。お前は同じ刑を受けていながら神を恐れないのか。お互いは自分のやったことの報いを受けているのだから、こうなったのは当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしたのではない。そして言った。イエスよ、あなたが御国の権威を持っておいでになる時には、私を思い出してください。イエスは言われた。イエス様は、十字架の上で本当に息も絶え絶えだったですから、滑らかな言葉ではなかったと思います。 イエスは言われた。よく言っておく。あなたは今日、私と一緒にパラダイスにいるであろう。イエス様の宣言です。この強盗の一人が、ここで悔い改めているんですね。この前に何が起きたのか、ルカは伝えています。イエス様が十字架上で言われた言葉、父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか、わからずにいるのです。この言葉を聞いたときに、強盗の一人は、この方はただ者ではない。この方こそキリストだということを、はっきりと知ったんじゃないでしょうか。だからこの信仰の告白を、今はの際にしたのではないでしょうか。今はの際にも天国への門は開かれているんです。そしてイエス様はそのことを、あなたは今日、私と共にパラダイスにいるであろうと宣言されたんですね。出遅れていると思っていても、今が救いの時であり、じゃあどこが救いの場なのかというと、ここなんです。ここが救いの場であり、そしてアブラハムが祝福のもととなったように、私たちが祝福のもととなることができるんです。先日、獄中から手紙を受け取りました。これは徳島刑務所の無期囚の方で、ペンネームを吉岡さんとおっしゃる方なんです。まあ、この人との文通の経緯というのは、8年ほど前に東日本大震災をきっかけにして、文通が始まったんです。で、その往復書簡は本人の希望で、朝日岡キリストの教会のホームページにプリズン通信として公開しているんですけれども、この前の手紙の中にですね、こういうところがあったんです。後期高齢者の同宗が私に言いました。獄中で年老いてこんな体になって宗教に助けを求めるのは虫がいい話ですよねと言ったそうなんです。この方はパーキンソン病を患っているということで、こんな風になってから助けを求めるのは虫が良すぎる良すぎるよねというふうに吉岡さんに言ったそうなんですね。で、吉岡さんは、いや、そんなことないんだよということで、刑務作業の休憩時間に数日間にわたって証しをしたそうなんです。そして、ぜひぜひ、とにかく聖書を読んでくださいというふうに言ったそうなんですね。そうすると、この人は早速、刑務所の図書館にある聖書を借りてきて、それを読み始めたそうです。そして今はなんと、その人の地元の教会のインマヌエル総合伝道団の牧師さんと連絡を取って聖書を学んでいるというんですよ。吉岡さんはね、大体私と同じぐらいの年齢なんですけどもね。でも、こんな風にしてね、遅すぎることはないんです。十字架の上にもパラダイスの門が開かれていたように、今が救いの時なんです。そして、ここが祝福の地であり、私たちは祝福のもといとなることができる。このことを本当に現実に見る思いがした手紙でした。出遅れ者であっても、今が救いの時、ここが祝福の地、私たちが祝福のもといとなりうるんです。約束の御言葉をもって結びたいと思います。創世記12章3節。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地のすべての輩は、あなたによって祝福される。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、アブラハムへのあなたの招きは、御言葉に従う者への豊かな祝福への招きであることを、学びました。イエス様を救い主と信じる者を、あなたは限りなく喜ばれ、祝福されます。どうぞ、 御言葉に聞き従ってあなたに救われる人々が起こされますように、どうぞ私たちをも用いてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。